こんばんは。今週も聖書輪読会の時間がやってまいりました。今日はマルコの福音書7章8章を輪読していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今台風がですね、こう近づいてきていますけれど、皆さんのお住まいのところはどんな感じでしょうか。なんかすごい秋の虫の声がする。違うかな、スズムシかなんか鳴いてませんか。
私の家はなんか虫のいつも声がいつもしてますよ。
ねえ、リン
リン。森に囲まれているから。
いい音がする。もぐちゃんがもう入ってこれないんだよね。もうね、気がつけばね、はい、セミが鳴いてないですよ。セミがもう終わったんだと思って、昼間はね。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それでは、7章、マルコの7章と8章ですね。
はい。
よろしくお願いいたします。それでは、3時間からですね、もぐちゃん、私の順番でお願いします。
はい。はい。はい。7章。さて、パリサイ人たちとエルサレムから来た何人かの律法学者たちがイエスのもとに集まった。
彼らはイエスの弟子のうちのある者たちが、汚れた手で、すなわち洗っていない手でパンを食べているのを見た。
パリサイ人をはじめ、ユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わずに食事をすることはなく、
市場から戻ったときは、体を清めてからでないと食べることをしなかった。他にも、杯、水差し、陶器や寝台を洗い清めることなど、受け継いで固く守っていることがたくさんあったのである。
パリサイ人たちと律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えによって、汚れた手でパンを食べるんですか。
イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について見事に予言し、こう書いています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。
彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。
あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っているのです。
またイエスは言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを保つために見事に神の戒めをないがしろにしています。
モーサはあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言いました。
それなのにあなた方は、もし人が父または母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものはコルバン、すなわち捧げ物ですと言うならと言って、
その人が父または母のために何もしないようにさせています。
このようにして、あなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって、神の御言葉を無にしています。そして、これと同じようなことをたくさん行っているのです。
イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。みな私の言うことを聞いて悟りなさい。
外から入って、人を汚すことのできるものは何もありません。人の中から出てくるものが、人を汚すのです。
イエスが群衆を離れて家に入られると、弟子たちはこの例えについて尋ねた。
イエスは彼らに言われた。あなた方までそんなにも物分かりが悪いのですか、分からないのですか。それ外から入って人に入ってくる外から人に入ってくるどんなものも 人を汚すことはできません。
それは人の心には入らず、腹に入り排泄されます。こうしてイエスはすべての食物を清いとされた。
イエスはまた言われた。人から出てくるもの、それが人を汚すのです。
内側から、すなわち人の心の中から悪い考えが出てきます。みだらな行い、盗み、殺人、
貪淫、貪欲、悪行、欺き、公職、妬み、罵り、傲慢、愚かさで、
これらの悪は皆内側から出てきて人を汚すのです。
イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰にも出たくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。
ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。
彼女はキリシア人で、シリア、フェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願った。
するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子供にあげてやるのは良くないことです。
彼女は答えた。主よ、
主よ、
食卓の下の子犬で子供たちのはいただきます。
そこでイエスは言われた。そこまで言うのなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。
彼女が家に帰ると、その子は床の上に伏していたが、悪霊はすでに出ていた。
イエスは再びツロの地方を出て、シドンを通り、デカポリス地方を通り抜けてガリラヤ湖に来られた。
人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださいと懇願した。
そこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出し、ご自分の指を彼の両耳に入れ、それから唾をつけてその下に触られた。
そして天を見上げ深く息をして、その人にエパタ、すなわち開けと言われた。
するとすぐに彼の耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話せるようになった。
イエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられた。しかし彼らは口止めされればされるほど、かえってますます言い広めた。
人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし、口の聞けない人たちを話せるようにされた。
第8章。その頃再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。
かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて、食べるものを持っていないのです。
空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。
弟子たちは答えた。こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょう。
するとイエスはお尋ねになった。パンはいくつありますか。弟子たちは7つありますと答えた。
するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンを取り、感謝の祈りを捧げてからそれを裂き、配るようにと弟子たちにお与えになった。弟子たちはそれを群衆に配った。
また小魚が少しあったので、それについて神を褒めたたえたから、これも配るように言われた。
群衆は食べて満腹した。そして余りのパン切れを取り集めると7つのカゴになった。
そこにはおよそ4000人の人々がいた。それからイエスは彼らを解散させ、
すぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマスター地方に行かれた。
するとパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求め、イエスを試みようとしたのである。
イエスは心の中で深くため息をついてこう言われた。この時代はなぜ印を求めるの？まことに、あなた方に、今の時代にはどんな印も与えられません。
イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。
弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンのほかは船の中に持ち合わせがなかった。
その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさい。
すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。
イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですか？まだわからないのですか？悟らないのですか？心を固くなにしているのですか？
目があっても見ないのですか？耳があっても聞かないのですか？あなた方は覚えていないのですか？
私が五千人のために五つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。十二です。
四千人のために七つのパンを割いたときは、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた。七つです。
イエスは言われた。まだ悟らないのですか？
彼らは別間に着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて、彼に触ってくださいとイエスに懇願した。
イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。
すると彼は見えるようになって、人が見えます。木のようですが、歩いているのが見えます。と言った。
それからイエスは再び両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると目がすっかり治り、すべてのものがはっきりと見えるようになった。
そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。
さて、イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか？
彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。
するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか？ペトロがイエスに答えた。あなたはキリストです。
するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。
それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。
イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。
しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。たがれサタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。
それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて、彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。
自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。
人はたとえ 全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。
自分の命を買い戻すのに、人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。
誰でもこのような欠陥と罪の時代にあって、私と私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる御使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。恥じます。
アーメン。
アーメン。その人を恥じます。
はい。ありがとうございました、はい。
ありがとうございます。なかなか私ね、咳がね、なんか話そうと思ったら咳が出るから困りますね。
なかなか、あれですか、前回のそのコロナ以降ですか、
まあ、そういう影響かなと思ってますね。
いかんね。
はい、さきさんもコロナにかからないようにね。
そうです。昨日実は私、もうあんまり頭が痛くて、無理するので、おかしいなと思って、ちょっと、病院に行ってきたんですね。
はい。
で、なんか、一応、今、すごく流行ってるので、コロナがね。
流行はいはい。
なんか熱が出なくてもコロナっていうことが結構あるらしくの。
はい。
ちょっと、本当にね、もし感染してたらいけないからと思って、検査を受けたんですね。インフルエンザとコロナの両方分かるっていうものだったんですけど、ね。はい。あの検査、鼻に棒突っ
込む。
バンビさん、したことあります？検査。
もう、しょっちゅうしてましたよ。前、バイト先で、なんか、こう、私、バイトしてたところが、はい、ジムとサウナみたいなところだったので、はい、もう、ね、月に2回ぐらいやったのかな。
辛いね、あれも。
はい。
涙が出る、もうなんかね、結構上手な方の方だったと思うんだけど、頭をこう、ちょっとのけぞるような形にして、ぐっと奥まで入れてね、ぐりぐりぐりぐりね、やるんだよね。本当に。
でも私はもうすごい流行ってた時はもう全然大丈夫だったのにね、もう仕事もバイトも何にもやってないで家にいるじっといるばっかりなのにね、最近あんまり元気じゃないんですね。
おかしい、なんかもう本当に嫌ですね。もう未だにこう、まあ以前みたいになんかこう命までね、命を落とすほどの毒性はなさそうだけども、でもやっぱりかかるときついからね、つらいからね、もう。
で、結局どうやったと？
マイナスでした。
あ、マイナスだったね。
だから、多分、ちょっと疲れもあったのかもしれないね。あと、なんか熱中症じゃないですかっていうふうに言われたんですけど、これ、そういった、まあ、いろんな要因がね、ちょっと夏の終わりだしね、あるのかなっていうふうに思ったので、もう皆さんお気をつけください。
はい、今日はさきさん、ちょっと私ここまでにして、まあ、もぐちゃんとお二人でお話しされてください。
はい、
あの主人が早く今日帰ってくるそうなので、あ、すいませんけども、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、という感じですね。もぐちゃん、
はい
はい、7章、8章、なんかわからないけど、だらけだったと思うんですけど。
だらけです。
だらけですよね。
言い回しがちょっとわからんね。
そうね、そうね、独特のなんか言い回しがあるよね。最初7章は、パリサイ人っていう人たちが出てくるよね。パリサイ人。
うん、
で、うん、エルサレムから来た何人かの立法学者っていう人たちがイエスのところに来て、うん、そして、うん、イエス様のお弟子さんたちのうちのある者たちがって誰かわかんないんだけど、まあ、イエス様のお弟子さんたち、うん、まあ、多分いっぱいついてきてたと思うんだけども、その中のある人たちは手洗わないでパン食べて、
そうそうそう、
ね、これは、 別に衛生、今のこのなんていうの、それこそコロナのね、手をよく洗いましょうっていうような、衛生的な意味じゃなくて、これは、まあちょっとなんていうの、清めとか、そういう意味合いで手を洗うんだって。例えば外出、市場とか行ってこう外出してきたら、あの、ユダヤ人、ユダヤ教の人っていうのはね、その汚れを、あの、落とすために、あの、なんていうかな、水浴びをしたりね、こう、ちゃんとこの、水浴びっていうか、その、水槽みたいなね、そういうふうな遺跡にはたくさん出てきてるんだって、そういうこう、ザブッと水をつかれるようなものがあって、それは別にこう、なんていうかな、あの、手を、そういう衛生的な意味じゃなくて、宗教的な意味のね、ごめ
ん、
っていうのを、あの、必ずやってたと。で、特にこのパリサイ人っていう人たちは、ものすごくその、立法を、あの、守るっていうところに、もう命をかけたような、宗派ね、宗派の人たちだったから、もう、そういうふうに手を洗わないで、パンを食べてるイエス様のお弟子さんたちを見て、なんていうの？やっぱり、同じそのユダヤ教徒としてね、ありえないっていうふうに、これ、あの、ユダヤ教徒だから、イエス様も一応、人間としてのイエス様ね、そして、許せないっていうふうな、こう、突っ込みどころがそこに見出されたっていうところですよね。で、そしたらイエス様は、そういうのは、そういうことを言うのは偽善者だっていうふうにおっしゃってるんですね。で、なんかあの、パリサイ人、これもちょっとね、なんていうかな、この中で、昔の人たちの言い伝えによって、歩まず、汚れた手でパンを食べるのですか？なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えによって歩まずっていうふうに、こう、五節、七章の五節で書いてある。昔の人たちの言い伝えっていうのがね、それが、まあ、あの、何かっていう話なんだけど、あの、聖書の中で、この最初の方で、あの、モーセの律法っていうの、律法の章が聖書の中にあるんだけども、それ神様が、その、モーセに与えてね。で、あの、ユダヤ人たち限定でよ。私たち関係ないんだけど、ユダヤ人たち限定で、例えばその、食物規定であるとか、この生活、どういうふうに生活したらいいかっていうふうなこととかね。あと、こういう、例えば、あの、揉め事があった時はこういうふうにしなさいっていうようなことが、結構細かく、神様から示されている、あの、ものがあるんですね。あの、モーセの十戒もその中のうちの一つ。殺してはならないとかね。盗んではならないとかね。そういうふうなのもあるじゃない？有名なの。十戒っていうのがあるじゃない？それも、その律法の中のうちの一つなんだけども、まあ、そういうのもたくさんあるんだけども、ユダヤ人っていうのは、その、なんていうかな、神様に従っている間、ちゃんと忠実に従っている間、すごく栄える。ちゃんとその契約の中で、神様との契約でね。だけど、神様に背いてる。神様と、のおっしゃってることからこう離れてしまう。あの、っていうことをすると、すごく神様に、あの、なんていうかな、裁かれるっていう、この、あの、ことを歴史上ぐるぐるぐるぐる繰り返してきてる人たちなの。あの、神様から、すごく、あの、まあ、先民っていう言い方したらあれだけど、選ばれてるのね、この人たちは。特別な民。もう、世界中の人間を、二つに分けるとしたら、ユダヤ人っていうその、神から選ばれた人たちと、私たちみたいな、その他の異邦人っていうふうに、大きく分けることができると思うんだよね、その聖書的には。で、あの人たちっていうのは、その、律法っていうのが与えられてて、そして周りのそのいろんな民族とあのごちゃごちゃにならないようにちょっと特殊なあのそういう律法っていうのがちゃんと与えられてて、それその律法の役目っていうのはそのユダヤ人たちをその神の民として律していくためのまあ養育係みたいな意味合いがあって、とても大事なんだけども、でもやっぱりね、人間だからね、やっぱりその罪を犯し、どうしても罪を犯してしまって、例えばほら、この間も教会で言ってたけど、 綺麗な女の人を見て、
うん、
ね、わーっていうふうな、こう、ちょっといやらしい目で見てしまったりとかね、いうことをしたことのない人は、うん、多分いないと思うんだよね。人間として、うん、人間として生きていく中でね、どうして心の中で思うのもダメだから、本当は。
うんうん、
で、だから、罪を犯したことのない人は一人もいないんだけども、で、なんかこう、うん、まあ、とても守れないっていうところはあるんだけども、まあ、それ、養育係としての役割があると。で、ユダヤ人たちは、捕囚って言ってね、その、歴史の中で、神様から裁かれることが何遍もあって、その神様のその裁き方としては、イスラエルの民が言うこと聞かなかった時とかね、は、周りの民族に攻めさせるっていうようなことでユダヤ人にこう気づかせるっていうような手法を神様って取るんですよ。史上、そうそう。周りのその人間に、そのユダヤ人を、戦争っていうかね、攻めさせて気づかせるっていうことが歴史上何回もある。で、そうしてそういう風になって、もうズタボロになった時に、はっと気づいたりする。神様に立ち返らなければっていう風になって、まだみんな立ち返ろうって言って、また聖書を朗読したりしてね。今まで聖書なんか読まなかったのに、聖書をもう一回勉強しようっていう風にして、そしてまたユダヤ人を繁栄するっていう、その繰り返しよ。で、その中で、やっぱり律法を、その神様がくれたその律法を、破るからこんなひどい目にあったんだ、神様の裁きにあったんだっていう風な反省をもとに、ユダヤ人たちは、その律法とは別に、自分たちで、その律法を破らないようにする垣根みたいのを作るわけ。例えば、ま、なんて言ったらいいかわからないけど、例えば、あの池に入るべからずっていう律法があったとするじゃん。
うん、
ね。そしたら、
うん、
神様は、その、例えば、まあ、例えばの話よ。あの池に入るべからずって言ってるのに、うっかり池に入っちゃうってこともあるわけじゃん。うっかりっていうのが。で、うっかり入らないように、その前に、さらに決まり事を作れば、そのうっかり入ることがないよねっていう考えに立って、神様が決めたものとまた別に、例えばここにあるように、食べ物を食べるときは必ず手を洗わなければいけないっていう、清めなければいけないとかね。その神様が要求した以上のことを、いろいろ細かく催促を作った。これが、今でいう、その、なんていうかな、ミシュナとかゲマラとかね、いう、なんていうかな、自分たち人間で考えた決まりね。で、この時代の人たちっていうのは、イエス様のこの時代の人たちっていうのは、そういう細かい、なんかこう、モーセとかの作った、規定した神様がくれた律法以外の、そういう細かい、細かい生活の規則で縛られてたんだよ。だから、イエス様は、イエス様ご自身は、モーセの律法は、イエス様自身は守るんだよね。だけど、それ以外の、そういう、こう、パリサイ人たちが大事にしている、その人間の言い伝え、ミシュナとかゲマラとかいうものなんだけど、それを全部無視してる。イエス様。なら関係ねえって言って。だからね、ここで、その、パリサイ人たちは、そのイエス様のことは神様とかメシアって認めたくないから、その、そういったね、彼らが考えた、そういう催促、細かい決まりごと、人間が考える、そういったものを破るイエス様が憎くてしょうがないのよ。で、批判するんだけど、イエス様は、そんなの人間が考えた言い伝えとかじゃないかって言ってね。もう一周されてしまってるね。神の決めた、その、戒めを捨てて人間の言い伝えを、固く守っているんだよ、あんたたちは。っていうふうに、神様、イエス様はね、おっしゃったということですね。で、実は、今ユダヤ人の人たちっていうのは、 そういう、こう、ミシナ・ゲマラっていうのがこう発展していって、今、タルムードっていう、その、最速を大事にされてるのね。ユダヤ人のその、なんていうかな、割と、なんていうかな、なんていうかな、なんていうか、原理主義って言ったらあれだけど、すごく、もう、未だに、やっぱりそういう、もう、パリサイ人チックな人はいるよね。ほら、よくさ、すごい黒いスーツみたいの着て、もみあげこう長くしてるその、ユダヤ人のなんか人たちのとか、テレビとかで見ない？たまに。
うん、見えるね。
わかる？真っ黒い。ね、うん、あれ、うん、あの人たちは多分パリサイ人のその流れを組んでる人たちだと思う。うん、あの人たちはものすごく、うん、なんかこう厳密にね、守ろうとする人たちなんだけど、うん、でも、YouTube であるユダヤ人の方が、言ってるのをちょっと見たことがあったんだけど、あの人たちは、じゃあ立法と、その聖書にある立法ね、立法とタルムードどっちを重きを置いてるかっていうと、今の人たちね、タルムードの方だよ。私たちからすると、その神様がくださったその立法の方が重要でしょっていうふうに思うんだけど、あの人たちからすると、実は、こんなこと言ってたんだよね。実はタルムードの方が聖書よりも先にできてたとかね、言ってたよ。もうひっくり返ってるの。これも神様からすると、なんていうの？びっくりだよね。もう、今のそのユダヤ人で結構そういう考えの人がいるかもしれない。多いかもしれないと思った。びっくりしたね。で、その後、イエス様がね、なんていうの？批判、そのパリサイ人たちをこう批判するときに、モーセはあなたの父と母を敬え、また父と母を罵る者は必ず殺されなければならないと言いました。これ立法ね。それなのにあなた方は、もし人が父または母に向かって、私からあなたに差し上げるはずのものは、コルバンです。と言うなら、と言って、その人が父または母のために何もしないようにさせています。このようにしてあなた方は自分たちに伝えられた言い伝えによって神の言葉を無にしています。そしてこれと同じようなことをたくさん行っているのですっていうふうにイエス様がそう批判したんだけど、これの意味っていうのがね、これコルバン規定っていうものらしくて、これも要するに言い伝え、勝手に人間が考えたコルバン規定っていうものなんだって。で、どういうことかっていうと、そのモーセの律法の中では、あなたのお父さんとお母さんを敬いなさいよっていう、その神様からもらった決まり事があるけれども、このね、パリサイ人っていう人たちっていうのは、例えば自分はパリサイ人なんだけど、お父さんとお母さんはパリサイ人じゃないっていうこともあるよね。
うん。
ね。そうした場合に、例えばね、家に、その、パリサイ人の男の人がいるとするじゃん？家に。
うん、
そしたら、窓の外をふっと見ると、お父さんが、ね、年取ったお父さんかお母さんかが、とことことことこ、自分家に向かっているのが見えた。
うん。
そしたら、そのお父さんとお母さんは、ね、なんで自分家にやってきてるかっていうと、息子にちょっとお金が足りないから貸してくれないかっていうふうに、言いに来てるとするじゃん。ね、
うん、
そしたら、やっぱあなたの父と母を敬えって言うんであれば、お父さんとお母さんが例えば困ってたら、じゃあ、これどうぞ使ってくださいって言って、するのがまあ筋じゃない、普通は。
うん、
ね、だけど、うん、お父さんとお母さんが、もしパリサイ、同じ自分と同じパリサイ人じゃなかったら、そしたら、コルバンって言ったら、これはコルバンですって。つまり、捧げ物です。神様に捧げるものだから、お父さんとお母さんには、これはあげられませんって。言えるっていう規定があったんだって。わかる？これはね、だから人間が作った決まりだよ。だから、自分たちの作った規定を優先して、そのモーセの律法が言ってるあなたの父と母を敬えっていうのをないがしろにしてるでしょってイエス様が怒ってる。
うん。
これがなんかコルバンっていう規定の話なんだけど、ね、そうそう。だからもう本当に、もうイエス様はもうすごいこう、もう、なんていう、もともとはよ、もともとはその神様の律法を守らなかったために、他の民族から、まあその他の民族を使って、ユダヤ人たちがその、制圧されてね、他の地域に連れて行かれたりとか、ひどい目に何べんも遭ってると。で、それだったら、じゃあ守るために、この、うっかり罪を犯さないように、その前に垣根を作って、いっぱい。その罪を犯すところに至らないように、生活に細かく規定を設けようっていうふうにしたことが、裏目に出て、もう本来の、神様の律法から離れたようなことをしてると。で、安息日のこともそうじゃない、うん、安息日に絶対働いてはいけないっていう規定を守ろうとするばかりに思いやりがないっていうかね、それこそ、うん、病とか病気の人を癒すことすらイエス様がしたことを、神への冒涜だっていうふうに人間の決まりごとを優先させてね。そして、批判してるっていうところも、ね、本当に、愛を持って、互いに使えなさいっていうようなことを、もう、度外視して、
うん、
もう、おかしなことになってる、もう、本末転倒になってるってことを、イエス様は、嘆かれてるっていう感じね。
うん、
で、そして、それからね、犬のパン、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただけますという。
うん、
私は、その後、イエス様は、異邦人がツロの地方へ行かれたっていうの、これはツロとかシドンとかいうのは、今のレバノン？レバノンの地方で、うん、まあ、ユダヤ人の人たちからすると、異邦人が住んでるところね。で、この、うん、ここに出てくる女性っていうのは、お母さんは、ギリシャ人、彼女はギリシャ人でって書いてあるから、もう完全に異邦人っていうのがわかるじゃないここで、
うん。
で、ね、レバノンって言ったら、ほら、今のニュースでなってるかもしれない。ヒズボラとかいう人たちがいる。イスラエルと、今、戦争でね、大変なことになってる。あと、ほら、前の日産のさ、カルロスさん、あの人レバノン人だったよね。逃げたじゃん。レバノン人だよね。
あそこの辺、
あの辺のことが、このツロの地方だと思うんですけれども、そして、このイエス様っていうのは、まずその伝道、みんなにその神の国が近づいたっていう、うん、悔い改めなさいっていうふうに、こう、いろいろこう、神の国のことをね、こう伝道して、うん、もう、忙しく歩き回られてるんだけども、この時に来られたこの異邦人の世界ね。で、うん、あっても、まあ、一番その優先されるべきは、そのユダヤ人のに福音を伝えること。ユダヤ人を、うん、がまず救われるっていうことが、まず大前提というかね、一番の目的だから、
うん、
異邦人っていうのはまだ後回しなんだけども、ここで、なんていう、汚れた霊っていう悪霊に疲れた娘を助けてくださいって来た女の人はね、ギリシャ人で異邦人だから、本来は、まず子供たちを満腹させなければなりませんっていうふうにおっしゃってるのはね、まず子供たちっていうのはイエス様にとってユダヤ人のことね。まずユダヤ人を満腹させなければいけない。だからあなたはまだ、あなたがおっしゃってることを助けることはできないっていうふうに言ってる、ね。イエス様は別に冷たいわけじゃなくて、もう急いでおられるから、イエス様のほら、時間っていうのがそんなにないからね。まずユダヤ人なんだよっていうふうに。
で、
そして、そうそうそう。で、子供たちのパンを取り上げて、まあ、子供たち、要するに、子供たちのユダヤ人に対するその祝福、福音を取り上げて、 子犬っていう言い方すると、ちょっと犬扱いするっていうのおかしいかもしれないけど、まあ子犬だから、まあ可愛いから、まあいいかって思うんだけど。あなたたち、その、異邦人に与えることはできないってイエス様がおっしゃったら、そしたら、彼女は、主よ、食卓の下の子犬でも、子供たちのパンくずはいただ、子供たちがこうポロポロってこぼしたおこぼれはいただきますって言って、がっつり祝福はいただかなくても結構です。だけど、これだけでもくださいっていうふうにすがりついたの。そしたら、イエス様はこの女性の、信仰に感心されて、そこまで言うんやったら、もうあなたの娘から悪霊は出ていきましたよ、お家に帰りなさいっていうふうに言って、本当にそのイエス様がおっしゃった通りに、もう彼女の娘は癒されとったっていう話よね。
うん、あ、そういうことね。
そうそう。ちょっとわかりにくいけどね。まあ、その子供たちっていうのはユダヤ人のこと。で、子犬っていうのは、まあ、異邦人のことよね。まず子供やろって。子供のパン取り上げて犬にやったら、それおかしな話やな。
うん、
自分の子供やな。でも、子供がポロポロっと落としたパンくず、テーブルの下のパンくずは、子犬だって食べますよって。
うん、
食い下がったのね、この女性はね。
うん
うん、これな、マタイの福音書でも多分これ出てきたと思うんやけど、その時は、確か、イエス様にその、まず話しかけてきた時には、イエス様のことを、なんか、彼女はすごくその、ユダヤ人のその言い伝えとかね、予言とかのこと知ってたのかも、まあ、イエス様のことはまあ間違いなくメシアだと思って、語りかけていたのかな。だけど、その、なんて言ってたかな。ちょっと忘れた。そうじゃなくて、その、なんか言い直したら、そのイエス様はその心を開いてくださったっていう、なんか話だったと思うんだよね。ちょっと、いい加減なこと言っちゃいけないから、ちょっとこれは飛ばします。うんうん、はい。そして、はい、それから、彼女の子供は癒されました。その後、またこのシドンを通り、デカポリスね。この間は デカっていうのがギリシャ語だって言った。あのデカですけど、十の都市っていうね、そのちょっとローマ風の都市が作られていたその地方ですよね。で、ここを抜けて、まあ、ちょっとここもちょっと異邦人地帯だと思うんだけど、で、今度は耳が聞こえなくて、口が聞こえない、聞けない人ね、
うん、
の癒しがありましたと、ここでね。
うん、
そして、この方にもう喋れるようになって、耳が聞こえるようになって喋れるようになったんだよね。だから口止めしたんだよね。このことを言っちゃダメだよ。だって言ったらほら、また人がわーって来て、イエス様のその活動の邪魔になるからじゃない？やっぱりイエス様はその いろんなとこでそういう癒しとかされてるけど、だけどそれはほら本当の目的じゃなくて、癒しをするために来られたんじゃなくて、
うん、
そのまずそのユダヤ人たちをその神に立ち返りなさいっていうふうに言って、そして、まあ、その最終的には十字架についてっていう、もう大きな仕事が待ってるわけじゃない、
うん、
イエス様はみんなの罪の身代わりになって死ぬっていうのがまず大前提だからね。罪に打ち勝つって、死に打ち勝つっていうのが目的だからね。だから、まあでも、イエス様は慈悲深いお方だから、まあ癒しはされてるんだけども、だけどみんな言うなっていうのに言っちゃうんだよね。
うん。
うん。そして、その後、この発祥っていうのがなんか弟子訓練？イエス様のお弟子さんたちを訓練する？シーンになるんだけど、言ったら、うん、またほら、この間さもあったような、なんていうかな、5000人の、
うん、その前もあったね。
があったじゃない。あの、うん、5つのパンと2匹の魚。
魚ね。
5000人以上だよね。多分1万人以上いる 男女合わせたらね、1万人以上いる群衆に5つのパンと2匹の魚で満腹にさせた上に、そして残り12カゴパンくず集めさせた、全部余ったものを集めさせたらカゴに12個ありました、残りましたっていう奇跡をされたよね。それとはまた別に、イエス様がね、そのずっとイエス様についてきた群衆たちを見て、弟子たちに、これ訓練ね。さあ、かわいそうにこの群衆はすでに3日間私と共にいて食べるものを持っていないよ。じゃあこのまま空腹のまま家に帰らせたら途中でもうお腹が空いて動けなくなっちゃうけど、さあ、どうするって弟子たちに投げかけた。で、弟子たちはもうすでに5000人のその給食の経験があるから、すぐできるってもう思うじゃない？私たちは、うん。もうそういう奇跡を目の当たりにしてるわけだから、もう生で。だけど、弟子たちは、こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れて、この人たちに自分
が。それがおかしいねと思ったって。
そうそうそう。おかしいと思う、ね。なんでって。でもさ、うん、そう、あんな奇跡を目の当たりにしても、やっぱこういうと人間ってこういうとこがある。
うん。
ね、そしたら、イエス様は、じゃあパンは今いくつある？聞いたら、
7つあります。
5個じゃなくて、今回7個。7個あります、うん。で、イエス様はみんなを座らせて、群衆を座らせて、そして7つのパンを感謝を祈りを捧げて天にね、神様に祈りを捧げて、うん、それを裂いて、はい、配るようにと弟子たちに与えられて、その弟子たちはイエス様に言われた通り配ったら、そして、この間は2匹の魚だったけど、今回は
7
つのパンと小魚、少し。ね。これも神様を褒めたたえて、これも配りなさいって言ったら、群衆はみんな満腹しました。じゃあ、この人たちの何人ぐらいいたのかっていうと、今回は4000人ぐらい。
4000人。
そう。4000人で、男が4000人だから、まあ、やっぱり、まあ、1万人まではいかないかもしれないけど、まあ、多分、その倍以上。女とか子供を入れたらね、男の人だけじゃなくて、多分、女性もいただろう、その奥さんとかね、子供たちも入れたら、8000人とか、それ以上いたんじゃないかと思うんだけど、その人たちに、食べさせて、満腹にさせて、そしてまた集めなさいって言ったら、7つのカゴになった。
うん、
だこの間12カゴで、今回7つ。で、なんか12っていうのは、イスラエルの12部族とか言ったり、まあ、ユダヤ人たちのことを表すのって、その、12っていう数はね。な数って結構なんか意味があるみたい、うん、で7っていうのはね、異邦人のことなんだって。異邦人を指してるなっていうのはね、私もこっちでよくわかんないんだけど、なんでなのかっていうのはわかんないんだけど、だから今回、前回はその5000人の給食の時はそれはユダヤ人に対して、で今回の7つのパンのこの4000人のは主にその異邦人に対しての、
うん
ことだったっていうように読み取れるっていう話らしいです。
うん
うん、で、そう、またね、その弟子たちにね、船に、その群衆をみんな解散させて、はい、解散ってやった後に、今度船に乗って向こう岸に行こうとしました。うん、船に乗りました。弟子たちと船に乗ってね、ガリラヤ湖の向こう岸に行こうと。そしたら弟子たちはパンをね、持ってくるのを忘れたと。パンを、
うん、
1個しかパンがなかったと。でお弟子さんたちいるのにね、まあ、12人かな、うん、12弟子なのかちょっと分かんないけど、12人にあってもその1個しかパンがないと。そしてイエス様がその時にね、パリサイ人のパン種とヘロデのパン種にはくれぐれも気をつけなさいっていうふうにおっしゃったら、そしたら、パン種のことをおっしゃったんだよね。そしたら、弟子たちが、自分たちがその一個しかパン持ってきてなかったっていうことをイエス様に怒られてるのかなと思って、 あ、もうなんでお前用意しなかったんだよ。ちょっといい、いい議論って書いてあるけど、まあちょっと、いやいやいや、持ってきてると思ってたんだけどな、とかなんか、わーわーわーわー言い出したと。揉め出したと。弟子たちの中で。うん、そしてイエス様はそれに気づいて、うん、なぜね、パンを持ってきてないことについて議論してるのですか？なんでわかんないの？っていうふうにイエス様はびっくりされた。
うん。
パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネに気をつけなさいっていうふうにおっしゃったことが、弟子たちにとっては、うん、その一個しかパン持ってこなかったことをイエス様に怒られてるの、怒られちゃうのかなと思って、わーわー言ってたんだけど、そうじゃなくて、あの、パンダネっていうの、このパリサイ人の、これね、マタイの福音書にも出てきたんだけど、ちょっと違うんだけど、うん、パリサイ人のパンダネっていうの、パンダネっていうものが、要するに間違った教えっていう意味があるんだって。パンダネで、パンダネっていうのは、まあ、なんていうの、イースト、パンのイーストみたいな、うん、膨らませ、パンを膨らますための菌だよね、
うん、
は、パンダネっていうとあんまり聖書ではいい意味じゃないんだって。大きく膨らますっていうのは、間違った教えがその大きく話をこう間違った方向に膨らましてるよっていう意味で、パリサイ人のパンダネっていうのを具体的に言うと、イエスは神の霊で奇跡を起こしてるんではなく、悪霊付きだっていう。イエス様のこと悪霊付きの呼ばわりしてるのはパリサイ人だからね、うんうん。イエス様の力っていうのは悪霊から来てるっていう、まあとんでもないこと言ってるんだけど、それが間違った教えだよね。イエス様は神様だからね。うん、で、うん、マタイはね、パリサイ人のパンダネとサドカイ人のパンダネ、確か言ってたような気がするんだけど、ここではヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさい、うん。ヘロデっていうのは、この前にも出てきたけど、あの、サロメのね、サロメの話があったじゃん。なんかこう、バプテスマのヨハネの首をくださいって言って、ヘロデ王の前で、うん、踊りを、なんていうかな。踊って、そして、褒美に、何でもやるよっていうふうに言ってね。
うんうん、
その、この辺
お母さんに言われた件、
そう。
何をもらったらいいって聞いたら、お母さんがその首って言った、あれやろ？
ヘロデの話をまずすると長くなるんだけど、ヘロデっていう、まあ、人ですっていうのは、まあ、本当はユダヤ人じゃないんだけど、今この時代のそのローマンの支配下にあるその、イスラエルの、世界をね、を、うん、まあ、領主みたいな感じで治めている王様、雇われ王様みたいな感じ。で、この人が、なんていうか、まあ、ちょっと残虐な人でもあるよね、この人は。
うん、
で、なんで、その、バプテスマのヨハネを、捕まえてしまったのか、捕まえて牢屋に入れてたかっていうとね、あの時。
うん。
バプテスマのヨハネは、このヘロデっていう家系っていう、ヘロデの家系はね、割とね、近親相関、うん、うん。神様は、その、要するに近い者同士で婚姻することとかを、もそ、あと不倫とかをものすごく禁じられてるんだけども、このヘロデの妻のヘロディアっていう人かな、ヘロ、は、実は、自分の兄弟の、自分の兄弟の妻だった人なんだよ。確か。兄弟の。もうややこしいよね。めっちゃ血が濃いんだけど。で、ヘロディア自身、この人自身も、自分の父親からすると孫に当たる人かな？なんかね、確かそんな感じだったと思うんだよね。ヘロディアと、この、ここで出てきてる、ヘロデアンティパス。ヘロデアンティパスとヘロディアね。ここの、ヘロデっていっぱい出てくるんだけど、ここで言ってるヘロデはヘロデアンティパスだよね。で、うん、ヘロディアっていうのは、要するにそのヘロデアンティパスの、腹違いの兄弟の奥さんだった、このイエス様がまだ子供の時、赤ちゃんの時に、なんていうの？
ベツレヘム。
その近くの2歳以下の男の子を殺したヘロデ大王っていう人がいるんだけど、イエス様は、うん、メシアを殺そうとしてイスラエルの王になるっていう予言があるからね、それを阻止しようとして殺したあのヘロデ大王の孫にあたるのね、奥さんは実は、
うん、
でその、サロメっていうのはヘロデアンティパスの本当の子じゃなくて、まあ、連れ子だよね、ヘロディアの連れ子、
うん、
ややこしいでしょ、むっちゃ血が濃いっていうのがもうだけは分かってもらえたと思うんだけど、だからそういうことをしてる、うん、そういうなんて近しい者同士で結婚を重ねてるこの一族を、バプテスマのヨハネは批判したんだよね。でそれが頭にきてこの奥さんはヘロディアはもう憎かったんだよね、バプテスマのヨハネのことが。それで捕まえたんだよ、うん、だからあいつを殺してやりたい殺してやりたいと思ってたから、この木に乗じて娘にあの褒美にバプテスマのヨハネの首をもらってこいって
言って
ね、
うん、
そういうでそれをそのままなんかうんうんって言ってなんか人の前のなんていうかな、ちょうどそのたくさん他の人に、うん、他のねお偉いさんたち、そのパーティーの中だったから、一旦もう何でもあげるよとなんか言った手前があったからね。その人の目を優先して、その人を平気で殺すような男だったんだよね。
うん。人
でっていうのはね。だからもう悪にまみれた考えが多分ヘロデのパンダネってことかなっていうふうに。思います。で、その話をして、パンダネの話、そういう変な間違った教えに気をつけなさいよって言ってるのに、弟子たちはトンチンカンなこと言って、あの、パンを船に1個しか持ち込まなかった子言ってるっていうことで、で、そうこうしている、まだ悟らないのですかってね、怒られてね。そして、そうこうしているうちにベッサイダっていう、そのガリラヤ湖畔のその、ある村かな、なんか町について、そして、目の見えない人をね、連れてきてね、うん、彼に触ってください、癒してくださいって連れてきたんだよね。その目の見えない人を、うん、もう早速、早々に。そしたらイエス様は、その人の手を取って、村の外に連れて行かれた。そのベッサイダの外に、みんながいないところに連れて行って、そして、そこで目が見えるように癒されました。で、見えぬか見えるように、はっきり目が見えるようになった彼を家に帰らせて、もうベッサイダの村に入ってはダメだよって言って、まあ、要するに。
どうしてダメって言うわけ？
多分これはあんまりこう、これ思うんだよね。と多分奇跡による噂を広げたくない。であんまりイエス様も癒しとか奇跡に注目されて、イエス様のメッセージに注目されない？
これです、ここね。
うん、
人が見えます。木のようですが歩いているのを見ますって言ったろが。
あ、そうそうそうそう。
それからイエスは再び両手で彼の両目に当てられた。
うん、
そして、ちゃんと見えるようになったわけやろ。
うんうん、そうそう。
なんか。だから初めはぼやーっとも見えよったけども、
うん、
もう一回それをされたらちゃんと見えるようになったんだろうね。
うん、多分
全てのものがはっきり見えるようになった。
なんでそのイエス様だったら多分もう一瞬でパッと、
うん、
それこそイエス様が見えるようになれって言っただけでとか、もう思っただけでっていう感じで、うん、パッと目が見えるように多分なると思うんだけど、イエス様だからね。他の事例とか見てみると、うん、だってほら、さっきの悪霊に疲れた女の子の、だって、もう分かりますよ、ね、癒されたから家に帰んなさいって言ったら、もう本当に癒されてたっていうね、
うん、
その信仰だけで、その人の信仰だけで、イエス様信じるところだけで。うん、だけど、これは不思議だよね、そう、両目に唾をつけとかね、その上に両手を当てて、うん、何か見えますかっていうふうに聞かれたりして、だんだんと目が開かれていくっていうのをされてるよね、うん、確かにね、
うん
うん、 なんだろうね、こういうふうにしてるのっていうね。本当に私もそうだな、不思議だなと思った、言われてみると。ねえ。なんか多分きっと意味があるんだろうね。なんかこう、そういう段階を追って、でやるっていうのがね。一発でじゃなくてね。なんか他にもなんか別のところで、例えばイエス様の唾を、団子、唾と泥を混ぜて、それをこう目の周りに、目に塗って、手で洗ってきなさいって言って、洗ったら見えるようになったとかいう奇跡も確かあったと思うんだよね。なんか。
それからこれね、弟子たちに、村に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか、うん、
これはね。
やっぱ気になるのかな。
これね、いやいやいや。これまた、26節、村に入っていかないようにと言われたっていうところで、さてっていう話があるから、このマルコの福音書っていうのはね、どんどんどんどんなんかイエス様がこう、どんどん歩いていかれるような、こう、すごいスピード感があるんだけど、もうこれまた別の話になってるね、さてで。さてで、またここから違う話。で、イエス様は、これ、このほら、8章ってさ、弟子たちの訓練じゃない。訓練してるじゃない。そしたらね、イエス様は、弟子たちと、フィリポ・カイサリアに出かけたと、その途中で、行く途中でね、訓練してるんだよ。イエス様ほら、今から十字架にかけられて、一回死んで、三日目に蘇って、ね、で、また、昇天されるじゃない。もう、天に変えられるじゃない。で、そしたら、もうイエス様ずっと一緒におれるわけじゃないからね、その代わりに聖霊様を使わせてくださったけども、だけどほら、弟子たちも自分たちで考えて動けるようにされてるんだよね。訓練してるんだよね。そして、イエス様っていうのはどういう方かっていうことをちゃんと知っとく必要があるじゃない。イエス様ってどんな方っていうことをね。だからそれをこう引き出そうとされてるんだと思うんですよ。じゃあみんなはね、あなたたちじゃなくて、みんなは私のこと誰だって言ってる？まず尋ねられた。そしたら、バプテスマのヨハネだと言っています。もう死んでしまったバプテスマのヨハネ。ヘロデに殺されたね。バプテスマのヨハネ。イエス様の先駆者ね。イエス様が来られる前に、このみんなに悔い改めのバプテスマを授けていた。ヨハネだと言ってる。ヨハネはもう死んだから、ヨハネの霊がついてるんじゃないかとかね。とか、ヨハネみたいにこう、預言者とかね。預言者っていうのはその神様の言葉を、伝える仕事の人ね。預言者じゃないかとかね。言ってますよ。みんなはね。って。そしたらイエス様はね、弟子たちに、じゃあ、あなたたちはね、私を誰だと思う？って言ったんだよ。そしたら、イエス様の自称一番弟子のペテロっていう人がね、そしたら、この人がイエス様に、もう一番にパッと来て、イエス様、あなたはキリストですってもうズバリ答えた。イエス様とっても嬉しかったと思う。キリストっていうのはメシア。ユダヤ人からするとメシアで、キリストっていうのはギリシャ語だから、このマルコの福音書はギリシャ語で書かれてるからね、キリストっていう言葉になるんだけども、キリストっていうのは救い主っていう意味ね。あなたは神様の元から来られた約束の救い主ですっていうふうに答えた。信仰告白ね。これはペテロの信仰告白。イエス様のことを、神様っていう、こう認めてる。救い主だ。で、イエス様はそれを聞いたときに、まだこの、ほら、時期尚早と思われたのかね。今、あなたがおっしゃったことは、他に誰にも言わないようにしなさいよっていうふうに戒められたっていう話よね。それからっていう、31節またそれからってなってるから、また次の話になってる。違う話なんだけど、そう。さてとかそれからっていうふうな感じの言葉が、 すごくたくさん出てる、このマルコは。展開が早いから。うん、それから、イエスは、人の子は多くの苦しみを受けて、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、3日後に蘇られなければならないと、弟子たちに教え始められた。
うん
ね、人の子っていうのは、これは、メシアの、タイトルって言って、メシアの、まあ、キリストってことね、人の子は。
うん、
私は、人の子っていうのは人間の子っていう意味じゃなくて、私はメシアですよっていうことを、イエス様自身がもう認めてらっしゃるってことよね。自分のことを人の子っておっしゃってる。人の子は多くの苦しみを受けて、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後に蘇られなければならないっていうふうに、これは十字架の死と、死の、十字架による死の、予告。自分がどんな風に死ぬかっていう予告をされてる。イエス様は。ね、
うん
うん、ここで。そしたら、ペテロはね、さっき言ったあなたはキリストですって言った、一番弟子のペテロは、びっくりするわけよ。ね、なんでかっていうと、ペテロ的にはね、で、多分他の弟子もそうだけど、イエス様が、ね、イエス様が来られたって、もうメシアが来られたら、救い主が来られたら、すぐ、もうメシアの王国がスタートするっていう、思ってるんだよ。今までの、旧約聖書の予言のこととか知ってるからね、ユダヤ人っていうのは。メシアが来たってことは、今から、イエス様が王様になって、自分たちはサダイ人、ユダヤ人になって、そして、うん、新しい王国がスタートするやっていうふうに思ってる。
うん、
みんな。で、今、政治的な救い主ね、王がやってきたと思ってる。だから一生懸命ついてきてるんだよね。彼らは。メシアっていうのをそういうふうに捉えてるから。だから、イエス様が死ぬっていうふうなことを言ったときに、そんなわけないやろって思うわけよ。
うん、
で、そんなことをって。で、実はメシアっていうのはどういう死に方するかっていうのは、イザヤ書っていうのも、他にもあると思うけど、イザヤ書っていうのも多分53やったかな。もう旧約聖書にもちゃんと予言がある。だけど、だから、なんていうかな。王として来られる、その王としてのメシアっていう姿もあるけども、もう一つメシアの側面としては、みんなの罪を背負って死ぬっていう、そのメシアの側面っていうのは確かに旧約聖書には書かれているんだけれども、それを認めたくないっていうか、それまで頭が、考えが及ばなかったんだよね。
うん、
で、例えばイザヤ書っていうののね、53章に書かれてた、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病をしていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。っていうふうにね。
うん、
しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたって、もうこれ、イエス様のこと書いてあるんだよ、予言ね、これ。これ、イザヤ書っていうのは実はイエス様が地上に来られる700年前に書かれてたの。もう700年前からある、ちゃんと聖書予言としてあるわけよ。だけど、思いが及ばなかったんだよ。イエス様のことを見て、今から、もう神の国がスタートするっていうことしか考えてなかったのね。だから死んで蘇るとか言われてもピンとこなかったんだよね。
で、
ペテロはイエス様をスススッと脇にお連れして諌め始めた。諌めるっていうのは言葉は、立場が下の人間が上の人に対して、こう、忠告をする。っていう意味じゃないかなと思うんですけど、忠告をし始めてある、神様に。で、イエス様は、そういうことを言われて、そんなことをおっしゃってはいけません。 メシアが死ぬなんてことは絶対にありえませんっていうふうに多分言ったと思うんだよ。ペテロはね。そしたら、イエスは振り向いて弟子たちをぐっと見られて、ペテロに怒ったんだよね。ペテロに向かって。下がれ、サタンって言ったんだよね。
うん、
でもこれめっちゃ衝撃的だったと思うんだよ、ペテロは。だってイエス様を、なんですと思ってる。ね。それで、うん、下がれ、サタン。あなたは神のことを思わないで、人のことを思ってる。イエス様は今からもう大仕事される。もう死ぬために生まれてこられたような方だから、みんなの死ぬ人って。自分が死ぬ、十字架で死ぬっていうのはもうちゃんと自分の中にちゃんとプログラムとしてあるわけよ。それなのに、それを妨げるようなことってするのを、喜ぶのは誰かっていうと、サタンだよ。悪魔が一番喜ぶんだよ。イエス様が十字架で死なないっていうのは。だって、十字架でそのみんなの人間の罪を背負って死ぬことによって、しか、人間は救われないからね。人間を救うためにイエス様は死なれるからね。だから、うん、サタンみたいなこと言うなって言って、こらって言って怒られた。で、イエスもペテロはすごいショックを受けたと思う。それから、イエス様は、呼び寄せてね、みんなにね、誰でも私に従ってきたければ自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさいっていうふうに諭されました。
うん、
ね。まあ、こういう感じの話だと思います。今日早朝と長くなったけども、
うん、
なんとなく分かったかな、うん。なんとなくでいいと思います。
はい、わかりました。
ありがとうございました。じゃあまた、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。